私たちの主イエスキリスト、恵みと平安とがあなた方一同とともに豊かにありますように。アーメン。この復活日の礼拝を私たちは今しておりますけれども、この復活日の礼拝で何を一番ですね、人々がですね、歌いたいか。フランスからですね、の友達が実は一つのですね、動画を送ってくれました。プロセッション、十字架の行進から始まりまして、みんなが礼拝の中で歌いたいのは何かというと、グロリアなんですよね。40日間ですね、グロリアパトリオ、私たちの礼拝は歌ってきませんでした。で、復活祭の時に、またグロリアがまた歌えるというですね、この喜びがですね、教会の中に満ち溢れる。ですから今日は吉田先生がですね、グロリアをですね、いろいろな音を使って弾いてくださった。復活、復活をですね、迎えたのだ。その喜びがですね、実は今日の礼拝の中に満ち溢れているという、そういう礼拝を私たちは今日迎えています。私たちは熊本地震からですね、1年を迎えました。この1年ですね、神様に守られて、そして導かれて、こう復活日を迎えました。今年のですね、復活日が、ちょうど地震の1年目ということにですね、何か神様の大きなですね、何か恵みというのをです、私たちがいただいているかもしれないなと思うのです。実は YMCA の新聞に12月号ですが、私の記事をですね、インタビューの記事を載せていただきました。で、その中に何が書いてあるかというと、大江教会の扉は24時間閉まってないというですね、ことを書いております。実は大江教会、私赴任して実は扉が一つ必ず24時間開いております。これにはいろいろなですね、考えもありますですね。誰もいないときに誰か中に入ってきて悪さしたらどうするんですかとかですね、火事になったらどうするんですかですね、誰が責任を取るんですか、そういうふうなですね、ご意見もいただきます。ただ私牧師になって4つの教会行きましたけど、全部24時間開けておりまして、今までに何かあったっていうことがないんですよね。なので、いや大丈夫です、それは神様がおられて神様が守ってくださる、だから教会は守られて、そして何もないですよ。でも実は一つコツがありますですね。何かというと、毎日祈りで整えておくってことです。きちっとですね、椅子が整えられてて、そしてですね、すべてですね、きちっと元あるところにあればですね、実は人はそこに聖なるものを感じる。聖なるものの中で人は何か悪いことをしよう、それは思わないというですね。ですから、大江教会が24時間扉を開けてて何もないのは、そこに祈りがあるから。そこが聖なる空間だから、そう思っておいていただいていいと思います。この24時間ですね、開けとくという YMCA の新聞を見て、ある方がですね、電話をかけてこられました。でそれはどういう電話だったかというとですね、本当に空いてるんですかっていう電話ですね。ですね。で、いろんな教会に行くけど、みんな閉まってる。それはそうですよね。それはそうだと思います。で、24時間空いてるって書いてありますけど、本当ですか？昼間から閉まってる教会がたくさんある中で、どう24時間本当に空いてるかって聞くので、空いてます。どうぞいらしてください。で、行けるのはですね、朝の3時か4時頃かもしれませんけど、空いてますかっていうので、空いてますよってですね。で、話をよく聞いてみるとですね、清掃の仕事を夜中にしておられる方ですね、夜中人が寝てるときにですね、一生懸命仕事をしてる、虚しいときもあるし、苦しいときもあるし、なんで自分はこんなことしなきゃいけないんだろうと思うときもあると。でもですね、それから終わって帰るときに、そのまま家に帰るとどうも虚しくてですね、仕方ない。何かどこか心を落ち着かせて、そして祈ることができたらいいなと思っていて、YMCA の新聞を見たときに、だったら教会にですね、行ってみようかと思う。で、本当に空いてるかどうかっていう電話をしましたという。どうぞっていう。で、もしかすると真夜中かもしれません。 どうぞ、空いてますよ。で、その後ですね、確かに来ておられるの分かります、ね、夜中に。なぜなら椅子がちょっと乱れてるから分かるんですよ、はい。朝来てみると、あ、誰かが来られたな。で、その方がですね、また電話してきてくださって、涙流しながらですね、本当に嬉しいですね、本当に空いてたですね。そしてですね、本当にその鍵が閉まってないですね、迎え入れてくれる、これがやっぱり教会の姿だと思って感動してですね、またですね、ちょくちょく行かせてもらいますという、まあ、とってもですね、開けててよかったな、もうですね、牧師25年やってますけど、そういう電話をいただいたのは初めてだったんですね。まあそういう意味ではですね、教会というのは鍵をですね、かけないという、本当はそうあるべきなんだろうなと思うのです。鍵をかけない。誰でも来ていい。いつでも来ていい。いつでもお祈りしていい。それが教会なのだ。イエス・キリストは、たとえ鍵をかけていても、その鍵を通り抜けて、そして弟子たちに会ってくださった。実は今日の箇所はそういう箇所なのです。今日の聖書を見てみますと、イエス様はユダヤ人を恐れて家の中に閉じこもっている弟子たちの前に現れます。そして挨拶をされます。あなた方に平和があるように。これがですね、復活後弟子たちの前に現れたイエス様のお言葉です。その時に聖書はこういうふうに書いてあります。自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。鍵をかけていた。普通の人だったら中に入れない。でも復活したイエス様はその鍵を通り抜けて、イエス様がその弟子たちの前に立たれた。そして、あなた方に平和があるように、まあ、ギリシャ語で読むとシャロームという言葉です。で、シャロームというのはですね、あなた方に平和があるようにというふうに訳すと、まあ、非常にですね、長ったらしいですけど、まあ、今のですね、イスラエルの人たちにとってみれば挨拶です。多分おはようというですね、おはようという挨拶だったと思います。まあ、それはヨハネの福音書にはおはようと書いてありますから、弟子たちの前に立っておはよう、昨日と同じようにおはようと言ってですね、挨拶をされたのです。まあ、しかし弟子たちのその時の状況はどうだったか、これは悲惨な状況だったと思います。十字架につけられた主イエス・キリスト、そこまで行けずにですね、途中でみんな逃げてですね、イエス・キリストのもとから去っていっています。復活の時にはですね、弟子たちは誰もそこにいません。また最後の晩餐の時、まあ、一緒に礼拝をされた方は分かると思いますが、誰が一番偉いか、イエス様が王国を立て上げるときに誰が右に座るか、誰が左に座るか、まあ、ワインを飲みながらそういう話をしていたのです。最後にペテロにですね、あなたは三度知らないという、いやいやいや、言いません、言いません、ずっと従っていきますとペテロは言いながら、実は三度に知らないと言った、まあ、そういう状況の中にいたのです。十字架の受難の時にはちりぢりバラバラに逃げ、イエス様を知らないと拒み、むしろ捨て去った人々、イエス・キリストを信じ従ってきたのに、イエス・キリストは殺されて、そして血を流され、もう私たちの目の前にはいない、まあ、そういう状況の中で実は一つのところに集まっていたというのです。なぜだろうと思います。まあ、多分今度は自分たちにですね、そういう害がですね、被害が起こるかもしれない、ユダヤ人たちは自分たちをですね、捕らえてまたイエスのように殺すかもしれない、まあ、そういう恐怖、そういう弱さ、そういう限界の中で実は一つところに集まっていたというのでしょう。まあ、ずっと自分たちの心を閉ざしていたのかもしれません。誰も来ないように鍵をかけていたのでしょう。そういう自分自身の弱さの中に、実はいた弟子たちに向かって鍵を通り抜け、そしてその前に立ち、おはようと言われた。これが実は復活の奇跡です。弟子たちが過ごしてきたこの3日間のことはよく知っている。イエス様はよくご存知です。しかしそれを超えて、いや、私はおはようと言う、そして聖霊を受けなさいと言う、これからあなたたちを力づけるのは聖霊だから聖霊を受けなさい、 あなたたちにずっと約束してきたでしょ、私たちは御言葉を語ってきたでしょ、聞いてきたでしょ、その御言葉の通りですね、あなたにですね、聖霊を受ける、そしてその御言葉を思い起こすためにあなたたちの前に立っておはようというのです。これが復活の出来事だというふうに思うのです。この時弟子たちはどんな言葉を思い起こしたかなと思います。多分あなたと共にいる、最後まであなたと共にいる、あの吸い越しの晩餐の時にパンを裂き、そしてぶどう酒を回した時に私はそこに必ずいる、あなたたちと共にいる、それを忘れるなとおっしゃった、その出来事がこれからのち始まっていくのです。私たちにとって何が一番大切で何が一番平安かというと、イエス様と共にいるという、このことだというふうに思うのです。熊本地震がありまして1年が経とうとしております。何千回という余震の中で私たちは暮らしてきて、今回の地震のテーマというのは何かというと不安ということだと思います。いつですね揺れるかわからないし、またですね大きな地震が来るかもしれないという不安の中にいます。これはですねいろんなですね子どもたちの心にもですね、影を落としているのがよくわかります。臨床宗教師会もそうですし、学校のカウンセラーの方々もそうですし、この不安というのをどういうふうにですね解決していこうかというのが今一つのテーマになっています。東日本大震災の場合はですね、死の恐怖とかですね、死んだらどうなるかとか、死への恐れ、命に対してというのがテーマでしたからですね、宗教ということがですね大きくクローズアップされます。じゃあ不安に関してはどうかということです。でこういうふうなことをですね、お坊さんのですねカウンセラーの方がですね教えてくれました。高校2年生の女の子でですね、不安でどうしても夜一人で眠ることができない、一人で寝なくてですね夜中中起きてるからですね、だんだん体力も落ちて気分も塞いで鬱になって学校に行けなくなってしまった。でこの子どもに対してですね、どういうふうなですねカウンセリングをしていこうかという、そういうことだったのです。でお坊さんですからですね、お坊さんニコニコと笑いながらですね、いや簡単ですよって言った。何が簡単ですかって聞いたら、不安なんだから不安を取り除けてあげればいいじゃないですか、それだけですよって、そんなもんかなと思いながらそんな話を聞いててですね、でそのお坊さんがカウンセリングに行かれます。お父さんお母さんのカウンセリングに行かれたんだと思います。で彼女は何と言ってるんですかって聞いた時にですね、夜一人で寝れないですね、怖くて寝れないですね、お父さんとお母さんたちのとこで寝たい。だからお父さんお母さんですね、もう高校2年生だからですね、そんなですね大人が何を言うかって話なんでしょうね。でそこでお坊さんは何て言ったかっていうと、いいじゃないですか、寝たいって言ってるんだから一緒に寝てあげたらどうですかですね、真ん中に挟んで寝てあげたらどうですか、もしかすると手をつないで寝てあげたらどうですか、小さい時のようにトントントントンしながら寝てあげたらいいじゃないですか、寝たいって言ってるんですから、今晩どうぞ一緒に寝てあげてください、そうするとですね、その晩ですね一緒に寝られたんでしょうですね、その後どうなったか、それからですね次の日からですね自分一人で寝てですね学校に行かれるようになったんですよね。お坊さんの話を聞きながら、そうだな、簡単なことだなと思ったんですね。不安で仕方なかったらどうやったらですねその子がですね平安になるかを考えてあげればいい、共にいたかったんでしょう、怖かったから、お父さんお母さんと共にいるときに本当にですね自分が安心できたんでしょうですね。で、感謝に言われた。お父さんはですねその後がっくりされてたんですね。次の日も一緒に寝ようって言ったら断られたって。すみません。それはそうなんですよ。一回でいいんですよね。一回ですよ。お父さんはやっとですね、子供と一緒に寝れると思ったんでしょうですね。一回でいいんです。多分一回で、そのですね、女の子、高校2年の女の子はですね、共にいるっていう安心がいただけたってことなんでしょうねと。だとするんだったらですね、この復活の弟子たちですね、復活に出会った弟子たちが何をですね、一番の喜びとしたか、イエス様が復活して共におられるというその一点だというふうに思います。どっか行ってしまってですね、しまったわけじゃない。 イエス・キリストは生きて共にいてくださるんだ。これがきっとこれからの弟子たちを支え、守り、導くのです。そう思うと私たちですね、この熊本地震を経験した私たちもそうです。私この1年ですね、キリストが共にいて歩んでくださったのです。見えない時もあるかもしれません。苦しみや痛みの中にいたかもしれない。でも今日私たちがここで御言葉を聞き祈ることができるのは、イエス様が共にいてくだ、そしていつでもあなた方には平和があると言ってる。イエス様は私がいるところには平和があるんだ、だからあなたたちに今日平和があるのだ、まあ、そう言ってくださる。毎朝毎朝目覚めた時にイエス様の方からおはようと言ってくださる。それが私たちの力になったし、またそれがこれから生きていくための大切なですね、恵みというふうになると思います。このイエス様が共におられる、この福音を携えて今週1週間も生きてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主が共にいてくださって、私たち一人一人を守り導いてくださいますように、主が共にいてくださる喜びを今週も感じることができるようにしてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。